聖書のユダの手紙をお開きください。私たちはこれまでペテロ第二の手紙を学びました。その学びをしているときに、このユダをすぐに学ぶ必要があると、そんなふうに思ったのは、この2つの手紙っていうのは大変関連しているからです。このユダの手紙っていうのは25節までしかないんですが、その19節が、そのうちの19節がこのペテロ第二の手紙と関連しています。この2つの手紙、まず最初にペテロ第二の手紙が記されて、その後にこのユダの手紙が記されたようです。でなぜそのようなことを言えるかと言いますと、ペテロ第二の手紙ではあざける者どもが出てくるんだということが未来形で書かれています。ユダの手紙の中を見たときに、そのあざける者どもが、偽教師たち、異端を持ち込む者たちですけれども、彼らがすでに来たんだと現在形で書かれています。このことからしても、まずペテロ第二の手紙が記された後、ユダが記されたんだろうと。またこのユダの17節と18節をご覧いただきますと、こんな言葉が記されています。愛する人々よ、私たちの主イエスキリストの使徒たちが前もって語った言葉を思い起こしてくださいと。何を語ったか。終わりの時には自分の不敬虔な欲望のままに振る舞うあざける者どもが現れると。改括弧で記されています。これっていうのはペテロ第二の手紙の3章の3節でペテロが語っていることです。ですからペテロが語り、そしてそれが成就したんだということをユダは教えるわけです。おそらくこのユダの手紙ですけれども、ペテロが殉教した後、 AD70年、紀元70年にエルサレムが陥落するわけですけれども、この神殿が、エルサレムの神殿が崩壊するその前ですから、68年のペテロの殉教から70年までの間に、おそらくこの手紙は記されたというふうに言われるわけです。なんでじゃあ私たちはこの手紙をこれから学んでいこうとするのかって、それはペテロと同じように、世の終わりに生きている私たちクリスチャンが、ペテロが教えたように、偽りの教師たちの偽りに惑わされないためにです。ペテロが教えたように、そしてユダも教えてくれるように、いろんな偽りの教理を持った人たちが教会の中に入ってきます。そして彼らは神の御言葉に反することを教えるわけです。人々を惑わすわけです。ですから私たちがどんな教えが入ってこようと、それに惑わされないためにしっかりとこの御言葉を学ぶことが必要です。また同時にパウロがコロサイの教会に語ったように、褒美を騙し取られないためにもしっかりと真理に立つことが必要です。一生懸命主に仕えてきたのに、その最後になって惑わされて真理から外れてしまうようなことがあったら、これは悲しい話です。ですから私たちはしっかりと何を聖書が教えているのか、この警告のメッセージとも言える手紙を学ぶことが必要なわけです。さてこの一節を見ていただきますと、こんなふうに書いています。イエス・キリストのしもべであり、ヤコブの兄弟であるユダからと。ですからこの手紙が一体誰によって記されたのか、手紙の差出人がここに明らかに記されています。ユダだというふうに書いています。で私たちが考えるのは、どのユダなのかです。というのは新約聖書の中にはユダという名前のついた人間は5人出てくるわけです。その中の誰かです。その5人が誰なのか、まず最初に出てくる人物というか、前最初に紹介したい人物は間違いなくこのユダの手紙の著者ではありません。イスカリオテのユダです。あのイエス・キリストを裏切った、もう彼自身が信仰者でない以上、彼がこんな手紙を記せるということはありえない話です。じゃあ2人目は誰かって言いますと、ダマスコというあの町のユダなんです。ダマスコという町にユダという人物が住んでいたことが聖書の中に記されています。 覚えてます皆さん、パウロがより多くのクリスチャンたちを捕らえて迫害しようと向かったのがダマスコでしたよね。でその途中で復活の主に出会ってパウロは信仰に至るわけです。で彼はその後ダマスコに引いていかれるわけですけれども、そのダマスコに彼がいたときにアナニアという一人の信仰者が彼のところに使わされていきます。でその当時の様子というのが使徒の働きの9章に出てくるんですけれども、こういうことです。主がアナニアに行きなさいというわけですけれども、どこに行くべきか教えてくれます。サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさいと、そこで彼は祈っていますと使徒の9章の10節11節のところに出てきます。ですからダマスコに行ったパウロはこのユダという人の家にいたわけです。そしてアナニアがそこにやってくるわけです。この2人目のユダ、おそらくこの人物もこの手紙を書いた人物ではないでしょう。3番目の人物、バルサバと呼ばれる預言者ユダがいます。バルサバという名前です。異邦人がユダヤ人と同じようにこの救いに預かったということで、じゃあどうしたらいいんだろうということで、初めての会議が、クリスチャンたちの会議が開かれました。それがエルサレムで行われたんで、エルサレム会議というふうに言われ、使徒の働きの15章の中にその話が出てきます。今その話を進めするつもりはないんですけれども、じゃあこの会議で決まった決定事項、この決定事項をアンテオ家の教会に届けようとするわけです。そこでこのエルサレム教会が誰をその務めに任命したかっていうと、使徒の15章の22節のところに、そこで使徒たちと長老たち、また全教会も共に彼らの中から人を選んで、パウロやバルナバと一緒にアンテオ家へ送ることを決議したと。そして誰を選んだか、選ばれたのは兄弟たちの中の指導者たちで、バルサバと呼ばれるユダおよびシラスであったって。ですからこのエルサレム教会での決定事項をアンテオクの教会に届けるために選ばれた人物の一人がユダという名前の人物です。でこの15章を見ていきますと、その後31節で実際に彼らはアンテオキに教会の、そのエルサレム教会からの手紙を託すわけです、持っていくわけですけれども、そしてそこで人々がそれを読んだ、そしてそれによって励まされたということが31節に出てます、使徒の15章の。そして32節にはユダもシラスも預言者であったので、この2人が預言者であったということが書かれています。でこの預言者というのは幻を見てそれを語ったというんじゃなくて、神の言葉を語る者たちだったんです。そこでユダとシラスが何をしたか、多くの言葉を持って兄弟たちを励まし、また力づけたと書かれています。こういう働きをする人物、ユダというその指導者がいたことが書かれています。4番目の人物というのは十二使徒の一人のユダです。十二使徒です。ルカは十二使徒のリストを挙げてくれています。ルカの福音書の6章のところに。でその中にヤコブの子ユダというふうに記されています。また同じこのルカが記した使徒の働きの1章の13節にもユダの子、ヤコブの子ユダというふうに記されています。おそらく皆さんはこの十二使徒の名前をご覧になって、今私はルカの福音書を言いましたけれども、マタイとマルコをご覧になると、そこにはヤコブの子ユダというふうには記されていません。そこにはタダイというふうに記されています。じゃあ別人なのかというと、そうじゃありません。おそらくユダっていうのが本名であって、タダイというのは多分家族の中で使われていたニックネームというふうに言われます。でも少なくとも十二使徒たちの中にユダが二人いたわけですよね。一人はイスカリオテのユダであって、もう一人はこのヤコブの子であるユダ。ヨハネの福音書の中ではこの12人の名前は出てきませんけれども、こうあります。イスカリオテでないユダというふうに、イスカリオテのユダではないユダ、こんな表現が14章の22節のところに出てきています。 4人まで見てきました。5人最後の人物ですけど、これはイエス・キリストの兄弟であったユダ。ちょうどイエス様がご自分が育ったナザレの町に行った時に、よく人々はイエスのことを知っていました。こんなことがマルコの6章の3節に記されています。またこれと同じような記事がマタイの13章の55節にも出てくるんですが、マルコの6章の3節には、この人は大工ではありませんか、マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか、出てきますよね。イエス・キリストの兄弟です。マリアから生まれた子供たちの話です。またここには妹たちもと書かれてあるところからすると、男の子だけじゃなかった女の子も生まれていたことを我々は知ることになります。どうもこのユダの手紙を書いたのは、この最後に紹介したイエス・キリストの兄弟ユダであったろうと、そういうふうに言われます。なぜそうかって言いますと、一節を見ていただきますとね、ヤコブの兄弟であるユダっていうふうに書いています。ヤコブ、さっきも見たようにマリアから生まれたその男たちの中にヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンとこのように記されていました。そしてこのヤコブという人物は、使徒の働きの15章を見るときにエルサレム教会のリーダー、指導者であったということが分かります。非常に霊的な人物だったと。おそらくユダもそのエルサレム教会にいたんでしょう。そしてここで自分のことをヤコブの兄弟であるとこのように記しています。この手紙の記した人物、このイエス・キリストの兄弟であるユダであると。で、ちょっと疑問になるのは、彼は自分のことをヤコブの兄弟であると言いました。確かにその通りです。じゃあマリアから生まれた男の子の中に自分もいるしユダもいた、そして主イエスもいらっしゃったわけです。ところが主イエス・キリストに関してはイエス・キリストのしもべであると、主と自分の関係をこんなふうに表してますよね。ヤコブとの関係は自分の兄弟だって言った。ここでイエス様に関しても自分の兄弟ということができたわけです。だってナザレの人たちみんなそう言ってましたもん。でもユダはそう言わなかった。なぜそんなふうに言わなかったのか、はっきりしています。ユダはこのイエスが確かに幼い頃一緒にずっと育ってきた同じ母から生まれたこのイエス、この方は全てを作られた誠唯一の神であり約束されていた救世主であるということを彼は知っていたからです。そして彼は自分のことをイエス・キリストのしもべであるってこのように自分のことを表した。でもこれって我々クリスチャン一人一人全く同じ関係をイエス様と共にイエス様と持ってるわけですよね。我々イエス・キリストのしもべです。クリスチャンであるならばあなたはイエス・キリストのしもべと。そして詳しい説明はしませんけれども、このしもべという言葉は奴隷という言葉です。奴隷である以上自分の主人を喜ばせること、そのことだけを目的に全てのことをするんです。そうやって生きるんです。奴隷は主に喜んでいただくこと、主人に喜んでいただくこと、そのことだけを目的に生きている人たちですから、まさにここでユダが私はイエス・キリストの奴隷だと言ったときに、彼がどんな思いを持って信仰者として生きていたのか、そのことを見て取ることができます。彼が願ってたことはこのイエス・キリストの前を正しく生きること、このイエス・キリストが喜ばれることを成していくこと、この方の御心に従っていくこと、なぜならこのイエスは私の主人であるって、私の神であり私の救い主であり私の主人であって、私の責任はこの方の命じることに従順に従っていくことだって、それが我々クリスチャンです。皆さんご存知のように、ね、私たちは この神に仕えるものとして私たち生まれ変わったわけです。そしてあなたも神の奴隷としてこの神に従っていらっしゃるはずです。ちょっと皆さんに覚えていただきたいというか、まあ、ちょっと考えていただきたいことっていうのはね、よくこういったことを考えないと、ただなんとなく同じことを継続することに陥ってしまうからです。つまり言ってることは何かというと、我々は主のしもべとして奴隷として主に従っていくんだけど、問題なのはどんな心で従っているか、どんな心で神を喜ばせようとしているのか、私たちの心の状態でしょ。だって同じことを繰り返すけれども、そのすべてが神に喜ばれるとは決して言えません。神がお喜びになるのは私たちの心が正しいときに神喜んでくださる。で、そのどんな心でどんな動機で私たちは主に従っていくかというのは非常に大切なんで、ちょっと皆さんにぜひ見ていただきたい聖書の箇所があります。これはパウロが地上の奴隷たちに対して、その当時奴隷たちがいたわけであって、彼らに与えたアドバイスの中にどんな心で使えるべきなのかを教えてくれています。エペソ人の手紙、ちょっと6章開いてください。です。で、ここで五節のところからですけれども、奴隷たちに対する教えがあります。奴隷たちをあなた方はキリストに従うように恐れをののいて、真心から地上の主人に従いなさいと。奴隷たちにどのように自分たちの地上の主人に従っていくべきなのか、そのことを教えてますよね。3つのことをパウロはここで教えてます。まず恐れっていう言葉、おののきという言葉、真心から、この3つの名詞がここに記されています。で、恐れという言葉ですけれども、確かにこれは怖がるという意味もあるんですけれども、どちらかというとこれは畏敬の念です。尊敬のこと、ね、尊敬を持って従っていきなさい、尊敬を持って従い仕えていきなさいということです。だって次の言葉、おののきというのが震えるとか、ね、怖くて震えるという意味です。恐れおののくということです。そして真心があってあります。これは見せかけじゃないこと、裏表のないこと、神を愛するからそのためであれば犠牲を厭わないという、そういう思いで、その後に出てみますよね。6節のところに、人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなくと、心から神の御心を行いなさい。ということは皆さんね、パウロは地上の奴隷たちに対して、あなたたちの主人にこのようにこのような心を持って従うようにと教えました。でもよく見ていただくと、あなた方はキリストに従うようにって、まさにあなたたちがキリストに従うように、その同じ思いを持って地上の主人たちに従いなさいと書いてますよね。ということは、パウロが教えているのは、私たち信仰者がどんな思いを持って奴隷として主人である私たちの主イエス・キリストに従っていくのか、神に従っていくのか、そのことがここに記されているわけです。私たちは畏敬の念を持ってこの方に仕えることです。深い尊敬の思いを持って、この方は神でいらっしゃる、そのようなリスペクトを持ってこの方に従っていくこと、おそらく多くのクリスチャンたちはそのような歩みをされていると思うんです。そのように生きようとして少なくともしている。二つ目どうです？恐れを持って、怖いという思いですよ。まさにひょっとしたらいつの間にかその思いが私たちから欠けてしまっている可能性はありません？イザヤは神の前に立った時、もう私はダメだって言ったんです。大変な恐れを抱きました。清い神を私は見たと言って、彼は大変な恐れを抱いた。モーセだってそうでした。神の前に立つことっていうのがどれほど恐ろしいことなのかって。で、皆さん、私たちの神は、私たちが何を考えているか、何を思っているか、どんな思いを心の中に秘めているか、全部見てらっしゃるわけです。 どんなに信仰的だと振る舞ってみせても神は我々の心がなっている。それを考えるだけで怖くありません？この方の前に立つんですよ我々。あなたのすべてのことを知っている神の前に立つんです。私たちが神に対して持つべき心からの正しい態度、この方は神なんです。たとえ私たちのことを友と呼んでくださったとしても、私たちにとってはこの方は神であって恐れるべき存在なんです。もしそれを私たちが失ってしまうと、我々は非常に自分勝手な生き方をするかもしれない。神の目が常に私やあなたの心に注がれてるって、常に神の目がそこにあるんだ。いつの間にか私たちはそういった恐れるということ、怖がるというのか、そういう思いを失ってしまっているかもしれない。でもその思いが必要だと御言葉は私たちに教えてくれます。そして私は心から主に従っていく。ご自分の心をチェックしてくださいます。そんな思いを持ってあなたは主に従おうとしているかどうか、毎日そのような思いを持って歩んでいらっしゃるかどうかです。あなたも私もイエス・キリストの奴隷です。パウロが言ったようにキリストの奴隷だって、ペテロが言ったようにキリストの奴隷だって、テモテも言うようにキリストの奴隷だって、我々信仰者はみんなキリストの奴隷なんです。感謝のことに、かつて私たちはサタンの奴隷として、罪の奴隷として我々生まれてきました。我々ができたことはこの主人を喜ばせることしかできなかった。創造主なる神を喜ばせることは私たちには不可能でした。でも神は私たちを生まれ変わらせてくださった。神の恵みによって私たちを生まれ変わらせてくださった。最後に一つ質問ですけども、神の奴隷、主の奴隷とされたことを特権であるとあなたは喜び、この特権を誇っています。あなたはこのように神の奴隷とされたことを神に感謝していらっしゃいます。もしそうでないとすれば、どっかに問題があるんですよね。我々信仰者がこのような素晴らしい祝福に預かるために、どれほど大きな犠牲を神が払ってくださったのか、でそのことを覚えていないと、私たちのおそらく捧げる礼拝も形式的なものかもしれない。見かけは非常に心からなる礼拝を捧げているかもしれない。でも神が期待しているのは、神が我々に命じているのは、心から溢れ出てくる喜びであり感謝です。それが神にふさわしい捧げ物だって。礼拝に来てても会員のようではありません。アベルのように自分から喜んで感謝を持って主を礼拝に来てるかどうか。このユダは私たちに彼自身がどんな信仰者として生きているのか、そのことを私たちに教えてくれます。我々も一人一人しっかりと自分の動機というものを探ることです。よく私たちはこうして御言葉を学んでいるときに自分の心を吟味するチャレンジがあると思います。大切ですよね。どうか今見たこと、また聞いたことをぜひ皆さんご自分に問いかけてみていただきたいと思います。続けてみてみましょう。大切なことはここに書かれています。誰がこの手紙を送ったのかが書かれてあった後、誰に対してこの手紙を送られたのか、手紙の宛先が記されています。一節の後半に、父なる神にあって愛されイエス・キリストのために守られている召された方々へと、実は今お読みしたこのポーションですけれども、この箇所ですけれども、この箇所の文頭はですね、監視で始まっています。監視で。 ね、英語だったらザとかアです。冠詞で始まっているんです。そしてこの文章の一番最後は何かっていうと形容詞がついているんです。どんな形容詞か、召されたという形容詞、これを動詞的に使っています、ね、でなんでこんな文脈でここを記したのか、こういう説明ができます。それはおそらくユダはクリスチャンとはどういう人たちなのか、そのまず定義をするわけです。クリスチャン、つまりそれは神によって召された者たちであると。でそのことを強調した上で、その後2つの説明を加えて、よりクリスチャンを詳細に説明していると。そのようにこの一節の後半のところで見ることができます。じゃあクリスチャンというのは神によって召された者たちだけども、同時に彼らは父なる神によって、正確に言えば父なる神にあって愛され、イエス・キリストのために守られている者たちであると。このように一節を我々に教えてくれるんです。ちょっとご一緒に見ていきましょう。まず、召された方々というふうにユダは記しています。召された方々。ユダはここで、この救いというのは、すべて神主導であると。神主導の恵みだということを言っています。神があなたを選んでくださった。世界を作る前から神はあなたを選んでくださり、そしてあなたに福音のメッセージを聞く機会を与えてくださり、そしてあなたの心に働いて罪を悟らせてくださり、救いが必要であることを悟らせてくださり、そしてあなたの固くなな心を開いてくださり、そして救いへと導いてくださった。これが神があなたのためになしてくださった救いの御業です。ですから我々クリスチャンというのは神の目的に沿って神に仕えるために罪の中から呼び出された者たちです。もう一回言います。クリスチャンというのは神の目的に沿って神に仕えるために罪の中から呼び出された者たちなんです。罪の中にいた私たちを神が名指しでそこから呼んでくださった。何のために？神に仕えるためにです。そのために神は私たちを呼んでくださった。ローマ人の手紙の1章の7節のところにこのメッシに関してパウロがこんなことを教えています。ちょっと皆さんそこ見てくださいます。非常に大切なところです。1章の7節のところにローマにいるすべての神に愛されている人々、召された生徒たちへと、こんなふうに書いています。ローマ書の1章の7節のところです。我々クリスチャン、神に愛されている人々であり、召された生徒たちへと。この召されるということに関してバークレー非常に面白いこと、大切なことを記していますので、ちょっとそれを紹介します。生徒として召されることは常人と違ったものとして召されることである。生徒として召されるということは普通の人とは違ったものとして、違った人として召されることだって。この世には世の基準や価値観がある。キリスト者の生活にとってはキリストこそ唯一の基準なのである。そして人生の唯一の価値はキリストに尽くすことにあるって。これがキリスト者生活と他との相違である。皆さんね、さっき説明したように救いというのは神があなたのうちに働き、罪の中から、その罪の深みの中から、汚れの中から神はあなたを呼び出してくださった。そして神はあなたをご自身の目的に沿って使ってくださる。でそのことを今見てきました。でこのローマ書が教えているように召された生徒たちへって言ったときに、神があなたを罪から呼んでくださった、罪から召してくださった。それはあなたがこの世の他の人々、神に逆らっている者たちとは全く違う存在として生きるためなんです。なぜそうか言いますよ。我々は新しく生まれ変わることによって これまでとは異なった価値観を持っています。今まで私たちはこの世で認められることを願っていました。この世で成功することを求めたかもしれない。でもイエス・キリストを信じたことによって私たちは最終的な評価を下さるのは神であって、この方の前に価値あることをやっていこうって。生き方変わりましたでしょ、皆さん。違います?私たちは異なった人生観を持つようになった。それまではこの地上のことしか考えてなかった。どうやったら自分を喜ばすことができるか、そのことしか考えてなかった。しかし私たちは生まれ変わることによって、どうやったら神に喜ばれるか。この地上のことよりも、その先の永遠を考えて今日生きるようになった。違います?私たちの目標も違うし、我々の夢も変わりました。どんなものを手にするかじゃない。どんな宝を手に積むかです。私たちは異なった主人に仕えるものになりました。さっきも見たように、私たちはサタンに仕えるものとして生きていた。今度は神に仕えるものになったんです。ですから私たちがそんな歩みをしているならば、間違いなくこれまでの自分とも違うし、この世の人々とも違う、そのことを言ってるんです。召された生徒たちに、あなたたちはこの世の神を知らない、神に敵対する者たちとは違うんだって。あなたたちの生き方も違うって。これまでとは違う生き方をする。これまでと全く違う目的や目標を持って生きる者、そんな人に変わったということ、いいです、これが救いだと何度も私学んでます。で、私たちはさっきも触れたように、何度もこうやって聖書の教える救いとは何なのかって、そのことを見てます。神が与えてくださる救いというのは、この救いに預かった一人一人を新しく生まれ変わらせるものです。全く作り変えるものです。天国に行きたいからただ天国への切符をもらう、そうではありません。残念ながらそれは聖書の教えている救いじゃないんです。何をもらうかじゃない。何を神に捧げるかです。で、皆さんね、こんな質問を受けることがあるんです。浜田の教会の中には、クリスチャンだと信じ込んでいる未信者はいませんか?で、なんでそんな質問を受けるかっていうと、私の教会ではこういったことを頻繁に話すからです。救いとは一体何なのかって。私たちが話すのは広いもんじゃありません。狭いもんです。だってそれが聖書の教えていることです。私たちは全ての罪人が救われることを望んでこのメッセージを語っています。しかし、それは神の技です。私たちは何とか人を救うために、罪人を救うために、信じやすい福音を語ろうとはしません。それは神の御心に反することだからです。大変厳しいことを言ってるかもしれない。でもそれが神がおっしゃっていることである以上、我々はそれを曲げてはならない。でしょ?そうすると御言葉が私たちに教えているのは、救いというのは神からのギフトであって、恵みであって、そしてこの救いに預かった人たちは生き方が変わるんです。罪を犯さないって言ってるんじゃない。生き方が変わるんです。皆さんに再び尋ねなきゃいけないのは、あなたの生き方って変わってます?あなたは新しい生活を始めました。あなたは神が喜ばれることを何よりも優先して生きようとしてます。あなたにとって神が最も大切な存在です。なんでこんなこと言ってるか、これが聖書の教えだからです。なんで旧約聖書の時代から同じメッセージが語られてきたのか。どんなメッセージか。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神を愛せよって。なんでイエス様が新約の時代になって、我々の愛する両親よりも自分自身よりも私を愛するかって問われたのかって、同じこと言ってるんです。この私たちをお作りになった創造主なる誠の神、この方を我々は愛するものとして作られたんです。そしてそういう人として生まれ変わったんです。一人一人が問わなきゃいけないのは、そのようなものとして生まれ変わっているかどうか、そして生まれ変わってるんだったらそうやって生きてるかどうかです。 形だけの信仰者を演じてません？御言葉の中にはそういう人々が存在していることが書かれています。御言葉を聞いたら喜んで受け入れるけれども、御言葉ゆえにいろんな迫害や困難が起こったらみんなその神から離れてしまうって、なぜか信じてなかったからって。大丈夫です、あなたの信仰は。確実に今日地上での生活が終わっても天国に行きます？召されたというのは神の業です。そして神が召した人は神はその人を新しく作り変えてくれるんです。この今日のテキストを見ていただくと、ユダがここで召された方々へと書いています。この召された方々へ、こうして神様はある人々をご自分のもとへと招いてくださると。そしてその人々は父なる神にあって愛されているというふうに続けて書かれています。父なる神にあって愛されているって。でこの箇所なんですけど、この言葉なんですけども、非常に訳しにくい独特の書き方がされています。まず最初に何々の中にとか何々のうちにという前置詞があって、その後に父なる神とあって愛されたと書いたんです。この箇所はうまく訳してくれています。父なる神にあって愛されて、何を言いたかったのか、ユダが言いたかったのはこういうことです。神によって召された人々は、つまり救われた者たちは、神や父なる神様の愛によってこの祝福に預かったんだということを強調するんです。というのは、愛されるというこの動詞は受け身で書かれています。神によってあなたは愛されたんだ。あなたが神を愛したんじゃない。神があなたを愛してくださった。思い出しますよね。ヨハネ第一の手紙の中で。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して。まさにそのことです。神によってあなたを愛されているって。そして神によって愛されたゆえに、その愛をもって愛することができる人へと生まれ変わったんです。ですから、今先ほどお読みしたのはヨハネ第一の手紙の4章の10節ですけども、その後の19節には、私たちは愛しています。兄弟姉妹が愛し合っている。なぜかというと、神がまず私たちを愛してくださったから。神の愛をいただいた者は、その愛をもって愛することができる人へと生まれ変わったんだ。だからあなたたちクリスチャンは召されたんだと。そしてその召されたということを語った後で、実はあなたたちは神によってまず愛され、そして特別な関係に入れられたんだって。というのはね、このあってと訳されている言葉、さっき最初に言いましたでしょ、何々のうちにとか中にという、そういう前置詞を使ってるって。でこの前置詞は何を意味しているかっていうと、特別な関係を意味しているんです。つまり神によって神の愛の中にあなたは招かれたんだって。だからさっきも言ったように、だから人を愛することができる、だから神を愛することができる、そういう人へと生まれ変わったんです。愛の神があなたをその愛の中に招いてくださった。そしてそのことによって私たちも愛する人へと生まれ変わったんです。父なる神にあって愛されるものである。もう一つ書いてあるのは、イエス・キリストのために守られている。ユダがこの言葉をここにあえて記しているというのは、彼は読者たちのことをよく知っていました。さっきも最初に言ったように、教会の中には大変な異端が入り込んできて、いろんなその間違った教えを持って混乱をきたしていた。でそういう人々に対してユダは素晴らしい約束を与えるんです。それはキリストのために守られていると。つまりどういうことかというと、神ご自身がキリスト者を、クリスチャンたちを守り続けてくださるんだって、そういうことです。でそのことは24節の中にも出てくるんです。見てくださいませ、24節に。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせてくださることのできる方にと書いています。ユダが言いたかったのは、 いろんな問題があるかもしれないけど、神がちゃんとあなたを守り続けてくれるって、ね、キリストによって、キリストのために召されたものはキリストご自身が守ってくれるって。で、この愛されるっていうのと守られるっていうのは、どちらもこの動詞は完了形です。で、あえてこういう時制を使っているっていうのは、この出来事はイエス様を信じた時に始まったんです、ね、イエス様を信じた時にその愛の中に入れられたし、イエス様を信じた時にあなたはこの守りの中に入れられたんです。で、その過去に起こった出来事の結果が今も継続してるんだということを言ってるわけです。あなたはずっとこの神の愛の中に保たれてるし、そして神があなたをどんなことがあっても守り続けてくれるんだ。こんな祝福の中に私たちは招かれたんだ。神が私を召してくださった。そしてそんな私にこのような素晴らしい祝福をくださったんだということをユダは記すわけです。で、急いでこの最後の2節を見ていただきたいんですが、ここにはユダの祈りが書いています。どうか憐れみと平安と愛があなた方の上にますます豊かにされますようにって。ユダは読者たちがこの神の祝福によってますます豊かにされていくことを祈り願ってました。何において豊かにされるのか、3つのこと書いてますよね。憐れみと平安と愛と、この3つのことが記されています。神の憐れみにおいて豊かになっていくように、この神の憐れみがますますあなた方の上に豊かに与えられるように。で、ちょっと皆さん思い出していただきたいのは、何回も見てきてますけれども、あなたも私も救いに預かったのは神の憐れみによってでしょ。エペソ人の手紙の2章の中では、我々はみんな神に逆らってきたって、生まれながらに御怒りを受ける者たちであったと、エペソの2章の4節です。その後にこう続きます。しかしと、しかし憐れみ豊かな神はって、つまりこういうことです。私たちは生まれながらに神に逆らうことしか行ってきませんでした。神がしてはならないということを継続して行い、神がしなさいということを行ってこなかった。ですからどこから見ても私たちは永遠の滅びに至るものです。神が私たちをご覧になったときに、私たちのどこを見ても救いに預かる要素なんかゼロです。永遠の滅びこそがふさわしいもの、それが私たちです。でも私たちを神がご覧になったときに、我々に救いが必要であることをご覧になり、そしてその救いを備えてくださり、そしてその救いへと招いてくださった。これはすべて神の憐れみなんです。そして神の憐れみというのは、あのイエス様の十字架で終わったんじゃない。その後も継続して私たちに与えられ続けている。罪の許しが必要だということをご覧になった神は、それを備えて与えてくださった。ということは、日々の生活においても憐れみ深い神様は私たちにその憐れみを持って必要を与えてくださるということです。あなたが置かれているその状況をご存知である神は、ご自身の憐れみを持ってその必要を満たしてくださる。そのことをユダは祈るわけです。で、皆さんね、いろんなことを私たちはこう毎日の生活で経験します。悲しいことも痛いことも辛いことも山ほどあります。時に私たちはそんな中にあって全く希望が見えなくなってしまうこともある。先を見たときにそこに見えるのはいろんな苦難しか見えない、いろんな問題しか見えないって、そんなこともありますでしょ。絶望の中でもがいてる、希望を失ってしまって落ち込んでしまってる。我々信仰者がそういう生活を経験しないかというと、そういう生活を経験することもあります。もしその生活を望めば。なんでそんなふうに言ったかというとね、我々信仰者はこの死を知らない人たちと同じように生きないからです。私たちの神は憐れみ深い方なんです。私たちの弱さも私たちの愚かさも私たちの抱えていることも全部ご存知なんです。我々に必要なことはその神を見ることです。 ちょうどエレミアという預言者がいました。エレミアもイザヤも大変つらい使命をいただきました。御言葉を語れと言いました。でも語っても語っても人々は聞かないって。それ聞くだけでもやる気を失ってしまいそうですけども、でも彼らは忠実に主の御言葉を語り続けました。南王国ユダは約束されたように神の裁きを受けるんです。エレミアはその時に預言者として働きをするわけです。自分の愛する国が滅んでいく様子を見ている。自分の愛するあの神殿が滅ぼされていく様子を見ている。そして自分自身もエレミアが祈っても祈ってもどうも神が自分の祈りを聞いてくださらないように、そのように思えた、そんな中です。これはすべて愛歌の中に出てきています。一章を見ても二章を見ても彼のそのいろんな抱えている苦しみとか問題とか出てきます。苦みと苦痛で私を取り囲んだなんて。彼は外側だけじゃない、内側の内面においても大変な苦しみを抱えてたんです。そんな中、こんな言葉が続くんです。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによるって。これは愛歌の3章の22節です。主の憐れみは尽きないからだって。いいです。エレミアがすることはこういうことです。現状を見たときに悲しむことばっかりなんです。でもエレミアはそこで何をしたかっていうと、自分の目を神に向けるんです。そして彼が告白することはこういうことです。私がこうして生かされているのはこれは全て神の憐れみなんだ。22節に私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによると。この恵みっていうのは神の愛情です。そういう意味です。私がこうやって生かされているのは神が私のようなものを愛してくださっているから。そして彼が告げることはその愛もそして神の憐れみも尽きることがないって、終わることがないって、朝ごとに新しいって、それが朝ごとに与えられ続けていくって。ですからその後見ていくと、主に対する希望を彼は告白するんです。こういうことですよ皆さん。抱えているいろんな問題だけ見てると僕らは希望を失うんです。でも神がどんなお方であるのかを見るときに私たちは希望を持つんです。だってその方が全て支配していらっしゃる。その方が全てのことを導いていってくださる。自分の思い通りにならないことがいっぱいあります。願ってないことがいっぱい起こっていきます。でもその中にあって私たちはこの方を信頼できるんです。エレミアが言ったように、この方の恵みも憐れみも尽きることがない。こんな私に対して神は愛を与え続けてくれるし、こんな私に対して、こんな愚かな私に対して、こんな罪深い私に憐れみを示し続けてくださる。それが私たちの神なんです。だからね、皆さん、あなたがそういったものを全部抱えて、そして悩むことはできます。もしそれがあなたの選択だったら。でも我々救いに預かった者たちは、神に希望を置くことができるんです。あなたや私がしなきゃいけないのは神を見上げることです。どんな神であるか思い出すことです。続けて出てくる言葉は平安という言葉が出てきます。ユダが望んだのは彼らが平安にあって豊かに豊かにされていくことです。その説明は必要ないでしょう。神の平安の話です。どんなことが起こったって私たちの心の中に平安がとどまり続けるって。でもね皆さんね、さっきも言ったように神の平安をもってどんな時でも歩み続けることができるんだけれども、そうでない歩みをしている信仰者がたくさんいるんです。いろんなことを悩みながら、いろんなことを思い煩いながら、なぜか教えましょうか。それはね、そういった問題を解決してくださる神のところに持っていかないからです。あなたが一生懸命自分で抱えているからです。だってパウロが言ってます。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいって。 御言葉が教えていることは何かって、あなたが自分で思い煩うこともできるけれども、その結果はあなた自身のその背中にドンと重荷として乗ってくるわけです。悩み続けることもできるし、落ち込み続けることもできるんです。でもそんな生き方はもうかつてのものであって、私たちは新しく生きることができるんです。どうしたらいいのかって、まず私たちはそのようなことを、普通は感謝したくないことだけれども、我々は神にあって感謝するんです。だって神は計画をもってしてくださっている。そしてそのすべてのことを神に、私たちは知っていただきなさい、委ねていきなさいって、解決してくださるのは神なんです。その方のところを持っていくんです。だって続けてこうあります。そうすればって、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスによって守ってくれます。御言葉はちゃんと教えてくれてるんです、どうしたらいいのかって。でも残念ながら多くの人たちはこんな御言葉を聞いてても、その時はそう思ってても、実際の生活においては全く違う生き方を選択するんです。だから何の祝福も残念ながら得ることができないって、ずっと自分で苦しみ続けてるんです。ずっと自分で悩み続けてるんです。そんな生き方を望むんだったらそんな生き方はできるんです。でもそれは虚しい生き方であり、そんな生き方をしても神の栄光を表すことはできないんです。我々はそういうかつての生き方から救い出されて、この神の憐れみのうちに生きることが許されたんです。なんで神のところに行かないのかです。そこに神がいてくださるのに、その方が助けをくださるのに、その方は私たちに平安をくださった。平安を持って歩み続けることができるんです。最後に出てくるのは愛です。パウロはローマ書の5章の5節のところで、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。彼が教えることは、患難の中にあっても喜びを持ってこの日を、今日を生きることができるって言うんです。それが我々クリスチャンです。でそのために必要なことは何かっていうと、神の愛を覚えることだって。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。どういうことを言ってるのかって、キリスト者に与えられた聖霊が神の愛を私たちの心に注ぎ続けてくださるということです。注ぎ続けられるということはどういうことかというと、それによって我々は霊的に元気を回復するんです。それによって私たちは励まされるんです。落ち込んだ時は私たち思うでしょ、自分のことを神様って愛してくれてるのか。でも御言葉を見るときに、神は私たちのことを、あなたのことを愛してくださっていることが明らかです。聖霊が私たちのうちに与えられ、その聖霊なる神様が神の愛を私たちの心の中に注ぎ続けてくれる。あなたは愛されてるんだ、この完全な神によって愛されてる。そうして私たちの心を励ましてくれるんです。一人ぼっちじゃないって、みんなが見捨てたとしても、この神はあなたを見捨てないって。私のためにあの十字架という大きな犠牲を払ってくださった神が、あなたに対する愛をとどめることはないんです。ユダが望んだことは、この迫害下にある、こういった混乱下の中にあるクリスチャンたちが、この祝福をしっかり覚えて、この祝福にあって成長できるように、そんな困難の中でも救われたことは喜びだと、神と共に生きれることは幸いであると、そのように告白しながら、そのように生きる者たちに彼らがますます成長していくようにって。ということは、あなたも私もそんな歩みができるということです。どんなことをあなたが今経験されたかは知りません。しかしどんなことを経験していても、あなたはその中にあって神を称えることができるし、その中にあって神の祝福を持って生きることができる。この祈りっていうのは、我々自身もするべき祈りだと思いません？神様、どうか私があなたによって、憐れみにおいて、平安において、愛において変えられていくようにって、その祝福が私の上に注がれることによって、もっと私があなたを信頼して、どんな時にもあなたを期待して、 どんな時にもあなたに従う、そんな信仰者に変えられていきたい。そんな意味が可能なんです。皆さん、主が与えてくださった祝福を覚えることです。そしてそれを感謝して主に従い続けることです。主はあなたを見捨ててるんじゃないんです。あなた自身が主を見捨ててるかもしれない。見る方をしっかり見ることです。約束はこの御言葉の中にあります。そこに立つことです。その時に神の働きが私たち期待することができます。そうして歩んでいきましょう。父なる神様、あなたの恵みを心から感謝します。この私たちを救ってくださり、この私たちを生かしてくださり、この私たちを通してあなたの栄光を表してくださることに感謝を申し上げます。どうか神様、弱い愚かな私たちであること、あなたに説明しなくてもあなたはご存知です。そしてあなたに私たちが信頼を置くことができること、どんな時にもあなたを信じて歩むことができる、こんな祝福に預かっていることを感謝します。どうかその祝福をしっかりと覚えて、それにふさわしく生きることができるように私たちを助けてください。あなたの奴隷である私たちがあなたに従うことによってあなたの素晴らしさを世に明かしできるように、どんな時にも惑わされることなく御言葉の真理に立って、我々が常にあなたの憐れみとあなたの平安とあなたの愛によって豊かにされるように、主よ、どうか私たちを助けてください。あなたの御業が私たち一人一人のうちになされ、あなたの栄光を表すものとして成長できますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。